全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、ただいまよりマンワ軍始まります。
新しいな
どう？
いや最高っす。もう一回やりましょう。
もう一回やる。
うん。
全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、ただいまよりマンワ軍始まります。まずまたもう一回やらなあかんやつや
はい、どうもこんばんは、ひろきです。
はい、どうも、たいがです。よろしくお願いします。
なんかはい、ちょっと戦時中のなんかラジオみたいな感じかなと思って。
ははは。
ちょっと飛行機飛ばしてみたんですけど。
玉音放送みたいな。
うん、なんかそんな感じで。はい。
そんな感じって言ってお前、分かってないやろ。
さあ、この番組は、たいがさんが僕とそしてリスナーに、はい、面白い漫画を教えてくれるという番組なんですけれどもね。
まあまあまあ、教えるというかね。
うん。
まあまあ、なんか好き勝手に言わしてもらおうか、みたいな。
まあそうですね。
うん。
で、まあ一応バチバチネタバレスタイルでやってますんで、まだ見てないタイトルの場合は、うん、はい、確実にね、ここで、番組を止めていただいて、全部読んでから楽しんでくださいということです。はい。これね、最近ちょっと最初に言うの忘れてるなと思って。
そうやねんな。やっぱちょっとなんか毎回やっとったらなんか言っとかなあかんこと忘れてまうよな。
うん。
うん。
そうそう。フォーマットがね。
そうやねそうやね。ないから。
そうなのよ。
フォーマットが。
ちょっと正月大阪帰った時に。
フォーマット作る？
作りましょう。挨拶のもう仕方と。
はいはいはい。
最初にこう今俺が喋ったみたいな。
うんうんうん。
セリフ書いて。
うん。
でも、フリートーク始まるまでの最初の何秒か分ぐらいは台本書きましょう。
うん、台本書くの？それ、
いや、書きましょう、書きましょう。
何秒かやんな。
そうそうそう、はいはい。全部は書けへんよ。
そうやな。
うん。いや、そういうね、決まってることがあった方が、
うん、
自由に喋るとこは自由に喋れるから逆に、
うんうん
うん。
うん。いいと思うよ。俺、ひろきがやりたいっていうこと全部やっていこうと思ってるから。
で、いつからそうなったんですか？ねえ、あんなに俺の自尊心を砕いて、従わせようとしてきたのに。うん、
いや、だからあの時のことを後悔してやな。
ねえ、ほんま、このラジオ始まった当初ぐらいはもう演劇なんてやらせんかったよかったとか言ってますもんね。
いや、もう、今はもう食材やわ。食材ラジオやわ、今は。罪を償うだけ。
いや、もう償ったもう。
それだけのためにやってるから今。
いや、もういいからいいから、もう語気を強めんといてくれ、もう。気持ち悪い。
すまん。
うるさ。遠見さんみたいに謝るな。
今まですまんかった。
思ってないやろ。
思ってない。
時にタイガさん。
はい。
最近ハマってることあります？
最近ハマってることね。
うん、
まあこの前、
うん、
だ俺これラジオで言ったんかな、個人的に言ったんか覚えてんけど、
うん、
31のアイスを作ろうっていう、
あ、言ってた気する、ラジオで、
ラジオで言ったんかな、
うん、言ってたと思う。
で、メロンカップに入ってる、うん、メロン型のカップに入ってるアイスあるやん、
うん、はいはいはい、
あれが必要やね、
はいはい、
あれをこの前入手しましたよっていう、う
ん、手に入れたんですか？
で、手に入れたよ。
なんかその31のスタッフの人が、
うん、
ちょっとよそ見してるうちにこうパッて、
いや、メロンのやつはメロンで売ってるやつあるやん。
何？どういうこと？
メロン型のカップに入ってる安いアイスあるやん、うん、メロン味の。
あ、なんかあれ？おもちゃのメロンみたいな
やつ。あ、そうそうそうそうそうそう。
あ、あれが必要
やね。あれが必要やね。でも意外にな、売ってないね、あれ。
確かに。
で、この前ちょっと大きめのお菓子屋さんみたいなとこ行った時に売っとったから。
あ、問屋みたいな？
なんかね、アイス、お菓子系がすべて売ってる。
すげえ。
お菓子って駄菓子とかじゃなく、アイスとかケーキとか洋菓子とか。
へえ。
そこでね。
カッパ橋的なところに、
いや、なんかところどころにある、町角に、
あるんや。
そうそう、いろんな町に。
お菓子のデパートみたいな。
そうそうそう。
いや、相変わらずこだわりがすごいな。
いや、こだわりっていうか、 なんていうかな、なんか、
うん、
それがないとできへんから。
まあね、
うん。
いやでも実際どうなんですかね、これ聞いてくれてる人とかさ。
うん。
そう、趣味とかってどんな感じなんですかね。
ねえ、趣味って難しいと思うわ。
うん、で特にその漫画ももちろん趣味ってもうね、
うん、
言えるものだと思いますけど、
うん、
まあどうしてもやっぱこうインプットになっていくじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、まあ映画見る、漫画読む、
うんうん、
で小説読むとか、
うん、
もう全部こう入れるタイプの趣味やから、
うん、
やっぱこうどっかでなんか出したいってこう思ってくると思うんですよ、
うん、はいはいはい。
でもそうなった時にこう料理とかね、
うん、
まあ、そうそう、キャンプとか。
ああさ、キャンプもね、先日ちょっと行ってきましたよ。
いやそうなんよ、ほんまにもう羨ましいわ、
ね、年一でキャンプはまあ行こうかなとは思ってんねんけどな。
年一キャンパーや。
そうそうそう、誰かしらと。
うん
うん、
まあ、今回も本格的なキャンプやったんですか。
いや、本格的ではないな、別に。
いつもみたいに。
いや、ほんま、
食料、
うん、
食料も現地調達で。
それはこの前の一回だけや。
やったんかい。
うん。
すげえな。
次の日の、夜飯は持って行ったけど、う
ん、はいはいはい。
次の日の飯は現地で取るっていう。
うわ、すごいな。
めっちゃちっちゃい魚が3匹取れただけで、むっちゃ腹減ったわ。
取り合いやん。
そうやな。
うわぁ、ストイックやね。
うん、
いや、でも僕はやっぱりね、どうしてもそのインプットに偏ってて、
うんうんうん、
最近でもね、久しぶりに大ヒットの趣味というか、
あ、
来ました。
そんなあんねや。
やっぱりね、
うん、
そのやっぱ今一番熱いものみたいな。
うんうんうん、
そのもう世間的にその。
あ、わかった。TikTok やろ、お前。
違いまー
す。あ、ちゃうの。
いや、TikTok はあれでしょ、なんか女の子が、
うん、
なんかこう曲に合わせて踊るやつでしょ。
そうそうそう。なんやったら誰でもダンスみたいな、なんか。
あんねや。
うん。
いい波乗ってんねーってやつでしょ。
そう。あの歌めっちゃいいけど、フルで聞いたことある、うん、
ないね。
あ、ない。俺あれダウンロードしたしな。
うわぁ。
あれ、めっちゃ、いいで、あの曲。
アンテナビンビンやな。すごい。
いい波なってんねー。っていうの、めっちゃ、やる気ないね。
絶妙っすよね。
そう、絶妙。
うん。
フルで
聞いて。いや、なんかその部分だけ聞いたことあって。
うん。
うん。すごいな。いや、まあ、ほんで、で、その、まあ、例えばですよ。
うん。
まあ、バンドブームとか。
うんうんうん。
でももちろんあのテレビが普及された時期のプロレスブームとか、
うんうんうん、
その今までなかったものがこう流行っていくとか、
うん
うん、で特にそういうなんかアングラというか、まあなんかあんまりその一般的なテレビではやってないけどすごい流行ってるみたいな、
うん、
まあそのストリート文化とか、まあそんなんじゃないですか、
うんうんうん、
でそういうのをリアルタイムで追うのってやっぱすごいいいなって思うんですけど、
うん、
もう出尽くしたかなって思ってたんですよ。
まあまあまあ。うん。
まあバンドブームももう何周もしてるし、もうなんか今更そのバンド、新しいバンドを見つけたとしても、うん、なんかやっぱりこう、ほんまにその昔90年代とかね、
うん、
まあそういう時代みたいな熱量は社会現象にはならないじゃないですか。
うんうんうん、
で、なんかないかなって思ってたところに、
うん、
まあなんかきっかけがあってたまたまね、
うん、
ストリートファイターの、
ほう。
あの、全世界大会みたいなやつを見たんですよ。
おお。
で、まあ、最近情熱大陸とかでもね。
はいはいはい。あ、俺見たな、それ。
2017年の、
うんうんうん、
まあ、ラスベガスでやってたエボっていう、
うんうんうんうん、
まあ、ゲームのね、まあ、世界大会があって、それのストリートファイター部門で、まあ、優勝した時戸選手っていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、その人、まあ、情熱大陸で密着されてたりとか。
うんうんうんうん、
まあ、ちょっと静かなブームが巻き起こっているなと。はいはい、
それも e スポーツの一つなの。
e スポーツの一つ。
e スポーツだよな、それも。
うん。で、まあ言うたら僕もその、いわば小学校ぐらいから、うん、まあ中学ぐらいまで、
うん、
まあ結構格ゲー全盛期やったと思うんですよね。
まあでもそうやな、俺ら学生、小中時代そうやんな。
うん、
うん。
でも幼稚園ぐらいの時にスト2が多分出たんじゃないかな。
あ、でもヒロッキーやった、そうやろうな。俺ら小学校、うん、低学年やったわ。
そう、うん、でまあそこからそのだんだん格ゲーも進化していって、
うんうんうん、
僕がその格ゲーやめたぐらいの時にこうまあゲージっていうものが出たりしてね、
はいはい、貯めるやつやな、
そう
消費を
左、そうそうそう、うん、超必殺技をゲージ使って使うみたいな、うんはいはい、でコンボとかも出てきたりしてて、まあ、当時はまだちょっとゲームセンターがね、うん、今みたいにこう、まあ、UFO キャッチャーばっかりじゃない時代やったんで、
うんうんうん
まあ、結構僕も通って、
うんうん
やってたんですけど、もうその記憶とかもすごい戻ってきて、
うん、
で、またまあ世界大会もいろんな試合が YouTube とかで上がってるんですけど、
うん、
すごいんすよ、本当に。
おー、いやでもな、俺もな、興味はあるんよ、そこら辺。
うん。
なんか、見たいなとは思うねんけど、やっぱおもろいんや。
いや、これぜひ皆さんに見てほしいですね。
へー。
男の子特に。
はんはん。
で、まあ、僕、好き、まあまあ、本当にもう、すごい知識のある人からしたら、
うん、
おい、おいって言われるかもしれないですけど、
うん、誰やそれ言うてくるやつ。
いや、ちょっと、見つけ次第、ちょっと、タイガさんに説教してほしいんですけど。まあでも、やっぱキャッチーなね、プレイヤーが好きなんですよ。
うんうんうん、
まあ、その、レジェンド的な、うん、その、プレイヤーの梅原さんとか。
ほうほうほう。
あとザンギエフっていうキャラいるじゃないですか、
うんうんうん、
プロレスラーのちょっとコマンドとかが難しくて、はい、
ソ連のやつやな、
まあソ連ロシアね、うんうん、スクリュードライバーっていう、うん、食らわせられたらめっちゃ食らうみたいな、
はい、ダブルラリアットとかな
とかとかとか、うん、それを使うのがめちゃくちゃうまい板橋ザンギエフっていう人がいて、
うん、名前聞いたことある、
板ザンさんって呼ばれてるんですけど、うんうんうん、もうその人の試合とかもすごいんすよ。
そいつはザンギエフ使いなんや。
そうですね、基本的にザンギエフで、うん、で、今はなんかアビゲイルっていう新しいキャラクターがいて。
あ、知らんな。
まあそれもすごい超重量級のキャラなんですけど、
うんうんうん、
そうそう。で、その人の試合がもう本当に面白くて、
うん、
もう逆転劇とかがもうすごいんすよ。うん、ぜひ見てほしいですね。
でも、いや、面白そうやなとは思うね。
うん。
まず俺なんかキャラクターが、
うん。
なんか好きやねんか。
うん、デザインが。
デザインというかなんか設定。
あー、なるほど。
俺格ゲーって俺ほんまにせえへんねんけど。
はいはい、は
い。いつも俺人の見てて。
はいはいはい、はい。
やってんの。
うん、
で、横で俺説明書をしっかり読み込むタイプの人間やから。
はいはいはいはい、はい。
なんかそれで、あ、こういうキャラがおるんやっていうのがずっとあって、
うん、
今でも俺何年かに一回ウィキペディアとかで、ストリートファイターのキャラクターを全部見直したりとかするね。
いやだからもうね、そっからだいぶまたいろんなドラマが増えてますからね。
うん、うん、なんか、増えてるし、複雑になってるよな。
そうそうそうそう、そう。
で、俺、ほんまに、おとついぐらいに、
うん、
俺、ウィキペディアで、キングオブファイターズのキャラクター全員見とってん。
うわぁ。KOF。
うん。
せやな、どっちかっていうと僕も。
ああいう設定見るの好きなよな。
うん。昔はキングオブファイター派やったな。
ああ。
なんか。
途中でな、ちょっと下火になって、消えてしまった感じはあるけどな。
なり
まし
た
ね、うん。でもあの時すごかったよな。画廊伝説とか、竜子の剣とか、うん、あの系列かな。
そうそうそう、
うん。
で、それが全部合体して、うんうん、KOF みたいなね。
うんうん。
うん。まあちょっと勢力を二分してたわけですけど。
うん。当時はね。
ね。当時はね。
うん。
でもなんか今、新しいストリートファイター5。
うんうんうん。
っていうのがやってて今。うん、すごい、もうグラフィックも綺麗ですしね。
うん、いや俺でもその予告動画というか、なんかたまにちょっとなんか流れたりとか YouTube で見とったらあったりとかするから、チラッとは見たことはねえけど、めちゃくちゃグラフィック綺麗やな。
うん、綺麗です。
で、俺ら現役の時の知ってるキャラクターとみんな体格違いすぎて、
ああもうガイルとかさ、
うん、
もうよりムキムキになってますね。
ムキムキ、みんなムキムキ、竜もムキムキ。
そうそう。だからね、うん、ちょっとストリートファイターがなんかそのリアル思考というか、
うん、
なんかね、ちょっとこうグラフィック的には鉄拳に寄ってきてる気はしますよね。
あー、鉄拳。
な、筋骨隆々みたいな。
鉄拳、俺ポリゴンのイメージしかないねんけど。
あ、その初期の初期ね。
そうそうそう。 ムキムキというかカクカクのイメージしかないわ。
あ、でも当時はあのカクカクのポリゴンが逆に未来っぽいなって思っちゃってたな、
うん、まあまあ、いやまあでもあの当時にしては未来やろ、あれは
360度ですからね、
うん、あの技術は、うん、
すごかった、
うん、
まあそんな感じでちょっとね、あの e スポーツで中でもストリートファイターの、
うん、
まあ、試合にハマってて、で、あの、まあ、さっきも言いましたけど、レジェンドの梅原さんっていうね、うんうん、ちょっと皆さん、梅原、背水の陣、陣やと、うん、背水の、まあ、戦いみたいな感じで調べてもらったら、すごい、スーパープレイが見れるんですけど。
それは YouTube で見れる？
YouTube で見れます。
へぇ、
まあ、で、その人が、うん、まあ、ちょっとあの、なんか大学とかで講演とかもしてて、最近。
うん、
なんかその、まあ、今までのそのゲーム人生を振り返って、
うん、
でまあ、社会人の人たちに対しても何かそのヒントになるんじゃないかみたいな感じでね、
うんうんうん、
まあ、本とかも出してたりとか、
うん
うん、まあ、講演とかしてたりしてて、
うん、
でその動画とかも上がってたり、でその人がなんかまあネット番組みたいなのもしてて、
うん、
でそれでなんかちょっと、まあ、めちゃくちゃ強いけどプロになれてないその、まあ、プレイヤーを、
うん、
なんかじゃあ君に何が足りないと思うみたいな、ちょっとホワイトボード使いながら
みたいな、育成に入ってるやん
とかしてて、
で育成の段階やん、
育成の段階やけど普通に試合とかではまあまあ
現役で
優勝したりとか、もう現役でやってて、
そう同時にやってるんやな、もう。
そうだからもう掘り出したらね、もう止まらなくなってきてね、うん、
まあでも説得力あるよな、現役のチャンピオンが育成してくれたら。
うん、それでとりあえずあの、ストリートファイター買って。
え、買ったんや。
買いました。
4。プレステ4。
ね、それがちょっと残念なんですけど。
はあ、プレステ1。
プレステ3なんでやねん。それはないわ。
あ、ない。
プレステ3までしか持ってなくて。
はいはい。
で、プレステ3やと最新の5はできないんですよ。
あ
ー。でもまあ一応、まあ、やりたいし。
盗むかっていう。
なんでやん、ちゃうわ。
な、計画立てて。
いやいや、なあなあじゃない。いや、違う。あの頃のように。そんな頃ないから。
あ、ないの。
奪って。
おう。
何でも奪って、みたいな。
あの、
ないわ。
お店からかでっかい紙袋持って出てきたやつに。いいの持ってんじゃん、出て。
やば。
バタフライナイフ、羽ばたかせながら。
いや、多分キャラ的にどっちかやったら、ろくでなしブルースじゃないわ。あれ、うん、ルーキーズの一巻みたいな感じじゃないですかね、僕は。
え、川沿いで泣いてるやつ？
なんでやねん。ほら、あの、店からゲーム走ってパクってきたみたいな話あったじゃないですか。
え、そんなんあったっけ？
あの、足早いやついるじゃないですか。
うん、設置元やったっけ？
なんか髪の毛めっちゃ立ってるやつ。
うんうんうんう
ん、なんかあいつがプレステ店からパクってきたみたいなのなかったっすっけ？
覚えてないわ。
なんかあったと思うんですけど。
へ、
いや、どうでもいいよ、そんな。どうでもいいわ。ちょっと漫画の話やから、ちょっとグッとなってしまった。いや、だからそれで、その、まあ、泣く泣くというかね。
うん、
ちょっとまあ、なんか誕生日とかそういう日が来るまでは、プレステ4を我慢して、
うん、
まあ、ストリートファイター4を今、
うん、
今更ね、
うん、
ちょっと買って。
うんうんうん、
練習中です。
あ、5に備えて。
そうそうそう。
ああ、
ちょっとお金をね、まとまったお金が入るまで、
うんうんうん、
もうあのコンピューターとかも買おうと思ってね。
コンピューター？
あのレバーのコンピューターやんか。
ないない、それ。
あのゲームセンターみたいなコンピューター、コントローラー、コントローラー。
はいはい、あれや、 Google マップのピンみたいなやつやな。
あ、そうそうそうそうそうそう。アーケードコンピューター。
はいはいはい。ボタンが6個ついてて。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
もうあれも買おうかなと思って。
ああ。あれなぁ、全然格ゲーってほんまにせえへんわ、俺。
いやー、楽しいと思いますよ。
格ゲーやってたんやな、ひろき。
やってました、結構。
格ゲーの話とか全然したことないよな、今まで。
いや、だってタイガさんが好きちゃうもん。
いや、まあ、好きじゃない、好きじゃないっていうか、好きじゃないことはないねんで。
いや、
操作できへんだけで。
いや、でもほら、タイガさんってさ、
うん、
興味ない話をされてる時の自分の顔見たことないやん。
いやいやいや。
やばいで、ほんま。
顔は、まあそうかもしれん。
いや、だからもう、その顔僕は別のケースで一回見てるから。う
ん、心折れたんや。
心折れたから。これはもうリスナーも聞いてくれてるっていうことで今言えてるだけで。
興味ない時なあ、まあ、うん、それはでもな、昔から中学ぐらいの時から友達に言われてたわ。
うん、すごいすぐなんか下唇の皮剥いたりし始めるからな。
お前その顔やめた方がいいでって言われたことあるしな。
めっちゃええ友達やな。まっすぐ。
まっすぐ言ってきた。やめた方がええんやなって。はい、了解ですって言って。
まあまあまあ、そういう感じで。
はい。
はい、ちょっとおすすめというか。今ちょっと心、胸が熱くなるものがない人はよかったらちょっと僕の趣味に付き合ってみてはいかがでしょうかっていうことで。
はいはい、ストリートファイターね。
はい。
いや、おもろいと思うわ。
うん。YouTube とかでありますんで、ぜひ見てください。
はい。
はい。というところで、
はい。
本編入りましょうか。
はい。ちょっと長くなりましたけどね、
はい、前は。いや、すいませんすいません、ちょっとね。はい。と、はい、いうことで、
はい、
今日紹介する漫画は何ですか？
今日はですね、五十嵐美希夫先生のボノボノです、
うん。言ってましたね。
はい。これは紀州の、
うん。
イオっていう娘さんが、
あら。
リクエストしてくれたんで。
女性リスナーですか？
女性リスナーやね。
いたんやなぁ、まあ。紀州に。
紀州。まあまあ今東京に住んでるけど。
うん。
出身は紀州。
あ、そうなんや。
うん。
梅干しの？
梅干しの国。
あらら。
うん。
ありがとうございます、梅干しさん。
いつも両目に梅干し埋め込んで、笑かしてくれ。
やば。その人絶対いい人やん。さあ、そんな紀州のね、ね、うん、梅ちゃんが、紹介して、
はい、
紹介というかおすすめしてる漫画ですけども、
はいはい、
これは何ですか？いつ頃連載してた漫画なんですか？
これね、実は、漫画群にしては珍しく、
うん、
まだ連載中かな？
え！
実はまだ完結してないんよ。
まだあんねや。
そうそうそうそう。
ー
でも、始まりは古くて。
うんうん。
今、43巻まで出てんねや、もう。
でも。あ、でもそんなもんなんや。
始まりはね、1990年。
え、めちゃくちゃ前や
ん。うん。でも単行本1巻が出たんは90年やけど、連載開始したんは86年からやな。
うん、あ、そうなん？
めっちゃ古いな。
86年って俺まだ生まれてないよ。
あ、そうか。
俺87年生まれやもん。
ああ。そうやね。
じゃあ結構長くね、愛されてる漫画ですけど。そう、
で、まだやってんねんけど、
うん。
実は俺これあんま持ってないねん。
20
巻ぐらいまでしか持ってないね。
はいはいはいはい。
で、今43巻まで出てるって見て俺びっくりしたけど。
いや、ほんまですよ。
うん。
語れんのかって話です。
まあでも、内容的には、
うん。
日常系やから。
あ、4コマ
?4 コマやね。
あ、なるほどね。
まあ、コマ割りは4コマやけど、なんていうの、
うんうん、
この塊の ストーリーはあるんやけど。
はいはいはいはい。
今回はまあ何編みたいな感じで。
なんかその、じゃあ目的があるわけじゃなくて。
そうそうそう。
なんかその、いや僕もね、ちょっとアニメで昔やっててね。
うん、うん、うんうん。
あれですよね、ピンク色ちゃうわ、青色の、アザラシ、
うん、ラッコ。
あ、ラッコか。
うん。
そうそうそう、ラッコやのになんか森の中にいるんですよ、ね。
そうそうやな。森の中歩いてるな、
ね。貝持ってね。
そうそうそうそう。
で、なんかシマリスかなんかと。
そうそう、ピンク色の、ね、あらシマリス。そうそう。
シマリスとアライグマといつもつるんで。
そうそうそう。
時々なんかめっちゃスタイルいいヒョウみたいなやつが現れたり。
ああ、スナドリネコやな。
ああ、とかね、
うん。
なんかよくわからへん。なんか、クマなのか、
うん、
モグラなのかみたいな形の、
うん、
ちょっと柄悪いやつとかいたり。
柄悪いやつ？
柄悪いとかなんかちょっとこう、劇場型というか。
あー、クズリかな、それ。
うん。 とかがなんかわちゃわちゃしてるっていうイメージしかないんですけど。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうやね。
うん。え、それ連載はなんていう雑誌なんですか？
ね、漫画ライフやったかな？
漫画ライフ？
あ、漫画クラブと漫画ライフ。両方？
どういうこと？どこで売ってんの？その
漫画クラブか。
どこで買えんの？
いや、わからん。大きめの本屋ちゃん。
そのなんか、マニアックな雑誌ってあるじゃないですか。
うんうん。
なんかまあ、この漫画がすごいとかで、
うん、
なんか、あ、この漫画、あ、面白いなと思って、どこで連載してんのかなって調べたら、なんか全然知らん、なんか、
うん、
それこそ漫画ライフとかね、
うんうん。はいはいはい。
出てくるけど、それでも愛されてるって、やっぱりそういう、ねえ。
そうやな、確かにな。
わざわざ大きい本屋行ったり、
うん、
まあ、定期購読とかで買ってるね。
誰が愛してんねやろな。誰が愛し始めてんやろな。
そうですよね。うん、愛し始めた人が重要ですよね。
そうそうそうそう。
単行本化されてからはなんかこう、たまにいます。実際だから、ボノボノ好きっていう人。
うんうんうんうん、
うん。うんうん。僕はなんかその、普通の日常系の、なんか動物たちがわちゃわちゃするだけの漫画というイメージしかないんで、
うんうんうんうん、
何がいいのかなっていうのをちょっと今日は聞いていきたいと思うんですけど。
でもな、
うん、
めっちゃ難しいわ、ラジオで説明すんの。
番組やったらできそう？
ね、とかで流れを説明したり、コマを見せながら説明せんと、難しいタイプやな。
なんかそのギャグ要素みたいなのはあるんすか？
あるっていうかな、
うん、
まあ俺今回久々にボノボノ読み返してみて、
うん、
俺めちゃくちゃボノボノのこのギャグセンスの影響を受けてんなと思ったわ、
うんうん、あ、そうなん？
うん。
どういうテイストのギャグなんですか？
ねまあ、ほんまにざっくり言うと、シュールやねん。
はあはあはあ。
シュールはシュールなんやけど、なんて言ったらええんかな。
なんかあれ？和製スヌーピーみたいな感じ？
スヌーピー、でもそんな、なんか、もっと、ひねくれてるかな。
うん、ああ。
キャラがじゃなく、
うんうん。
表現が。
ああ。じゃあ逆なんやな。
スヌーピーと。
なんかスヌーピーは、
うん、
キャラがひねくれてて、
うんうんうん、
なんか素直なこと言うみたいな、
はいはい
はい、イメージ。
うんうん、わかるわかる。
でも、ボノボノはちゃうんやな。キャラはこう、優しい、ほのがらかな感じやけど、
いや、でもないか。
難しいな。
難しいねん、これ、ほんまに。俺だから、やるって決めて読み返して、俺結構困ってん。
どこ喋ろうかな、みたいな。
どこっていうか、どう喋ろうかなっていう。
ただ読んでる幸福度はどんどん溜まっていくみたいな。
そうやねん。
なるほどな。
うん。
じゃあ、どういう人におすすめですか？どういう人がボノボノに。
まあ、でもな、見方としてはいっぱいやねん。だから そこがまあ人気の要因やと思うねんけど。
うんうん。
まあ単純にやっぱ、この出てくるキャラクターのビジュアルが可愛いねん。
ちょっとこう、気の抜けたというか。
そう。で、うん、まあ、丸いし。
はいはいはい。
まあ、途中からな、結構俺これ持ってる20巻ぐらいから、
うん。
みんな痩せ始めてくんねやんか。
え？
絵の形が変わって。
なんか餌が少なくなってるとかそういう。
いや、その森が枯れてとか。
温暖化がここまで来たよみたいな。
そういうのじゃなく、まあ、絵のタッチが変わってきて。
社会風刺の聞いた話ではない
んじゃないね。まあ、でも本来は五十嵐美樹はそういう人やけどな。
あ、そうなんや。
うん。あの、ものすごい哲学的な漫画いっぱい描いてる人やねんけど。
ボノボノ以外で有名な漫画ってあるんですか？
もう一個アニメ化されたのは、人編まんまるやったっけな。
見たことある、それも。
うん。うさぎの忍者みたいな。
はぁ、あ。おなんか見たことある気する。
うん。
ペンギン、ペンギンじゃなくて、うん、
ペンギンの忍者かな。
あれ、ウサギって言いませんでした今。
うん、ペンギンの忍者。あ、ウサギって言ったかな俺。
ウサギの忍者って言ったからびっくりしたよ。
そう、ペンギンの忍者か。
あ、ペンギンの忍者ね、うん、あ、じゃあまあ可愛い系やな。
そう、それは可愛い系やねんけど、
うん、
まあ、この人のデビュー作の、
うん、
デビュー作じゃないかな、最初に注目されたのがネクラトピアっていう、なんかシュールな、これバリバリのギャグ漫画なんやけど、
うん、
これ俺も読んだことないねんけど、
うんうん、
これが結構やばいらしいね。で、なんか松本人志とかもこれ初めて読んだ時に、
うん、
自分と同じ発想のやつがおるって思って衝撃受けたらしいね。
あ、そうなんや。
うん、
ネクラな人のちょっとこうエッジの効いた笑いみたいな。
かな、わかれ、どんな読んだことないかわかれへんけど。
ああ、それなんかわかりやすい。ボノボノより今すごい入ってきました
ね。うん。
うん。
で、なんかしばらくはそういう結構ハードなギャグ漫画を書いてきたらしいね。
うんうんうん、
で、途中でちょっと救済してから急にボノボノみたいな可愛らしいのを書き始めてんけど。
うんうん。
でも、ここ数年、俺が買ったりとかしてんのは、もうほんまに哲学的な、もんばっかりやな。なんか、神様についてとか、お金アレルギーのやつが田舎ですんで、とか。
あれ？ジヌよ、さらば？
ああ、そうそう、それの原作やな。
あ、そうなんや。
うん。
じゃあ、なんかあれやな、なんか、ほんまにこうエッジの効いた笑いをこう作ってきた人たちに、
うん、
すごい愛されてる人なんですね。
うん。だボノボノも哲学的なところがいっぱいあるから。
だジヌよさらばもね、あの大人計画の松尾鈴木監督ですよね。
うんうん、ああ、俺でも映画の方は見てないね。
まあ面白かったですよ。
ああ、そうだよ。
うん、すごいあの松田龍平さんが主演かな。
うん。
うん。
えらいなんか、綺麗どころ選んだな。
いや、でも、面白かったです、ほんまに。
うん。
安倍貞夫がもう、ほんまに面白いですね。
ああ。
うん。
そう、だから結構な、そういうのを書いてるか、逆に、ボノボノみたいなやつは、レアやねんな。
うん、ああ。まあでも、それが、
うん、
まあ、いわば、その、一般的な代名詞的な感じで、一番、その、息の長い。
そう、一番有名やな。
うん、まあ、スタンダードなんですかね。バランスがいいというか。
まあ、いろんな見方できると思う。ギャグもあるし、哲学もあるし、可愛さもあるし。
うん、うん、うん。なんかその、大枠で、
うん、
まあ、なんか例えばですけど、
うん、
まあ、名探偵コナンってあるじゃないですか。
はいはい。
まあ、よく最近話題に上がりますけど。
うん、うん、うん。
でコナンも、うん、まあ、毎回ちょっといろんなところで事件に巻き込まれて、
うんうんうん、
まあ、事件を解決しているっていう、
うん、
まあ、物騒な日常漫画じゃないですか、
はいはい、
でもこう本筋みたいなのもあって、
あ、
まあ、黒の組織を追っていますみたいな、
うんうんうん、
でボノボノはそういう部分はないん
ですそういうのは全くない。
あ、ないんや、
うん、全く本筋みたいなのはない。
なんかボノボノの持ってる貝殻は実は、
ああ、そう。
一枚、一枚しかなくて、
うん、
もう一枚がないんだ、みたいな、そういうこともないんですか？
全然そういうのはない。だからもう、ただまあ、そのキャラクターの個性として、ボノボノって、すごいいろんなことを想像するね。
うん、ああ、なるほどな。
で、そこが面白いねんな。で、なんかもう自分が想像したことが怖すぎて自分で泣いてしまったりとか、
は
あ。あと、ま、シマリスくんとすごい仲いいねんけど、
はいはい、
シマリスくんと二人でオリジナルの遊びを考えて、
うんうん、
二人で遊んだりとか。
ああ。なんかじゃあ、あれなんかな、その、ボノボノに対してもシマリスに対しても、
うん、
なんかどっかその、共感できる部分とかがあったりして、気持ちいいんかな、見てて。
共感。
なんか共感がまずあって、
うん、
でその共感がさらにこう斜め上行くみたいな。
ああ、共感ってあるんかな、どうなんやろ。
いや、まあ例えばそのほら妄想してしまうとかってあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
でもそのボノボノの妄想は、
うん、
そこまで行くんかいみたいな面白さがちょっとあったりして、
あ、
でまあ泣いちゃって可愛いっていう、その
だボノボノが考えるのは、例えばなんかこういうことをしたらダメなんじゃないかって考えて、でもしこういうことをしたら、
うん、
しまっちゃうおじさんっていう、おじさんが現れて、どっか洞窟のなんか石で組んだ牢屋みたいな中にしまわれてしまうみたいな。
うわ
ぁ。っていうことを考えて泣くとか。
ああ、何それ。
さあ、しまっちゃおうねとか言って、連れて行かれる。さあ、君みたいな子はしまっちゃおうねって言って。
だからその、拉致られるとかそういう物騒なんじゃなくて、
じゃない。
ボノボノが想像する一番怖いものっていうのが、
うん
うん、まあ、怖いし、可愛いし、みたいな。
うんうんうん。
ああ、でもそれなんかわかるな。
うん、そうやね。怖いし、かわいいし、なんかちょっと、ほのぼの、抜けてるんよな、なんか。
うん。
うん。それが面白いよね。
僕は昔ね、
うん。
いとこと一緒に暮らしてて、
うん。
で、いとこが、僕より、8歳年下だったんですよね。
うん。
で、女の子で、
うん。
で、もう僕が多分、小学校、高学年ぐらいかな。
うん。
の時とかまだめちゃめちゃちっちゃいじゃないですか、
うん、
保育園とかじゃないですか、
うんうん、
でその子がねボノボノみたいなことしてましたね。なんか
ほう
なんか悪いことかなんかを、まあ、しちゃって、
うん、
こらみたいな、
うん、
お母さんに怒られて、
うん、
でその後泣いてるみたいな、
うん、
でもなんかその怒られて泣いてるっていうのとはなんか様子が違うというか、
うんうん、
で、なんで泣いてんのって言ったら、
うん、
パン屋のおっちゃんが来るって言って。
うん、
なんパン屋のおっちゃんが、なんどういうことって言ったら、
うん、
パン屋のおっちゃんに連れて行かれるみたいな、
は
あ
は
あ。悪いことしたからパン屋のおっちゃんが来て連れて行かれるみたいなことずっと言ってて。まあ、未だに謎なんですけど。
なんかあったんかなパン屋のおっちゃんに怖いイメージみたいな。
なんかあったんすかね。
でも、ただ、ボノボノに関しては、
うん、
モデルとかおらんねん別に、
うん、
突然の空想の産物やねん。
ああはいはいはいはい。
そこがそうボノボノ完全オリジナルの存在やねん。しまっちゃおじさんとかは、
うん、
そこが結構やばいんよな。
うん、まあ、なんか
ボノボノって、
うん、
全く表情に変化ないねん。
ああ、確かに顔がなんかもう目とかただの粒ですね。
そうそう。で、汗かくとか、焦るとかいう表現はあるし、
うんうんうん、
笑うっていう表現あんねんけど、
うん、
どんなことが起こっても表情だけはずっと一緒やねん。
ね、その口角上がったりしないんですか？
ああ、ないな。
この
ボノボノに関しては口角上がることない。
じゃあ嬉しいことあったらどうなるんですか？
両手上げてるな。
あ、なるほど。
うん、
ああ、
うん。笑ってる時も両手上げてドって書いてるわ。
ああ、なるほどな、
うん。
でもなんか、それこそその紀州のね、
うん、
勧めてくれた女の子がどんな人か知らないですけど、
うんうん、
なんかその小さくて、
うん、
ちょっと丸い感じの、
うん、
ちょっとこうおっとりした女の子ってなんか、
うん、
そういう子たまにいますよね。
ああでもそういうタイプじゃないな全然。
あ紀州の人は。
紀州の人は。
あそうですか。
これ俺の好きなキャラがおって、
うん、あはいはいはい。
ゴンゾーっていう。
うん。悪そうやな。
そうそうわクマのヒグマのチンピラみたいなグループがおって。うん
ああ、はいはいはい。
で、それの、頭、ボス、
うん、
頭っていうやつがおって、これな、ちなみに、ボノボノって、
うん、
ボノボノ以外は誰も固有の名前持ってないね。
え？
シマリス君はもうシマリス君やし。
その、なんか個体名じゃなくて種族名みたいな。
そう、種族名か、
アライグマ君とか。
そうそうそう。で、
はいはいはい、
まあ、頭とかは、まあ、言うたら立場の名前やんか。
うん、そうですね。
だ大将とか、何々のおじさんとか、うん、そういう立場の名前がつくやつは結構おんねんけど、
はいはいはい。
俺らみたいにタイガみたいなそういう名前ついてるやつってボノボノしかおれへんねん、この世界で。
なあ、そうなんや。うん。じゃあ、ボノボノのお父さんとかお母さんはラッコなん？
ボノボノのお父さん。
あ、そうか。なるほどな。う
ん。まあ、で、その、ヒグマの頭と、その、手下のゴンゾってやつがおって、あ、ゴンゾじゃないな、ゴンゾ。
うん。
こいつが、俺めっちゃ好きやねんけど、
うん、
あの、表情が絶対見えへんねん、こいつ。
ボノボノと一緒やな。
あ、じゃなく、顔を映されることがないねん、こいつ。
ね、その首から上切られてるとかそういうこと
っていうパターンもあるし、後ろ姿とか。
なんなんそれ。
で、言葉も全く喋らんねん。
すごいな。
で、こいつ、
わけわからんわ。
こいつがなんかな、もう、ほんまに使えへん部下なんよな。いつもこの、頭と一緒に行動してんねんけど。
うん。
なんか頭が、その、ヒグマの大将っていう。
うん、
う
ん。
まあ、なんか、ヒグマな、そこら辺をなんか、治安を維持してるいいヒグマみたいなのがおんねんけど。
はいはいはい。
まあ、頭がそいつのところに行ってなんか、イチャモンつけに行くねん。で、その時、まあ、真面目な話をすんねんけど、頭は大将に向かって。
うん。うんうん。
でもなんかその間、なんか、ゴンゾずっと肩凝ってて、ずっと肩揉んでたりとか。なんかな、ツッコミが結構ちゃんとしてて、この漫画。
はいはいはい。
肩揉んでたら、もう頭は、肩こりぐらい我慢しろって言ってこう蹴ったりとか。
はいはいはい。
あと、なんか、途中でなんか道が分かれてて、
うん。
で、なんか、ゴンゾなんか知らんけど、木の枝を持ってんねんけど。
うんうん。
で、頭がゴンゾに聞くねん。この道どっち行ったらいいと思うって。
うん。
で、パってこの枝で指、あの、方向を示すねんか。
はいはいはいはい。
でも、その枝の先端が、あの、フック船長のフックみたいに。
はい。
曲がってて。
はい。
いや、どっちやねんみたいな。
はいはいはい。
で、また頭にしばかれるみたいな。
はい、あ、そういうなんかしっかりしたお笑いみたいなのもあるんやね。
そう、結構そういう役、アライグマくんとかは結構そういうツッコミの役回りが多いかな。
はいはい。まあしっかりしたというか、ほんまにその現実のコントとかでもありそうな雰囲気のというか。うんうん、うんうんうん。
へー。ゴンゾーのそういう、これな、でもな、でもほんまに面白いのってそういう部分じゃないよな。
あー。
なんか、がな、間をすごい取るねん、うん、この漫画。
うんうんうん。
駒を、なんやろな、何個も、なぁ、どう言うたらええんかな、これ。
え、あの、家教員が殺された時、
うん、
ディオだけが動いてるみたいなこと？
いや、そういう、時間止まっててとか、短い時間を何コマにも分けてみたいなことでもないんやけど。
ああ。まあ、でも間を感じられるというか。
そうそう、間は感じられるんよね、これ。
なんか全員体に力入ってない状態で、
うん、
なんか変に目だけ合ってるみたいな。
うんうん。ああ、でもそういうのもあるな。
雰囲気とかをこう、うん、漫画やのに体感できるっていうか。
うんうんうんうん。
まあだからその、動物やから、なんか、なんやろ、時間に追われてるわけでもないし。
うんうんうん。
うん。まあ、そういうのも気持ちいいんじゃないですか、その現代人としては。
だからシマリス君も、
うん。
シマリス君結構、
うん。
やばいやつやねんか。
なんでよ。ちっちゃい子やろ
ちっちゃい子。そうやね。
うん。
なんかな、最初はそんな感じじゃなかったんけど、なんか、みんなからいじめられるキャラやってん、シマリス君。なんか、生意気なこと言うから。
え？そうなん？
そうそう、結構なんか生意気なこと言うね、シマリス君。
うん。そうなんや。なんでも、俺知ってるし、みたいな感じで。
知ってるし、というか、 あ、でもまあ分かったような口聞くこと多いな。
あ、そうなんや。
うん。
やっぱハイライトはラムの香りがええよなとか言うんですか。
あ、でもそうそうそう。あの、タバコも吸ったことないくせに。
もう中二病やん。
うん。いやでもな、中二病なところはあるな、シマリス君。
なんか、実際あるんや。
朝、例えば起きて、
うん。
こう、まあ、シマリス君、木の中にこう穴掘ってて、その中で 寝てんねんけど。
はいはいはいはい、チップとデールみたいな感じで。
わからん、チップとデール知らんけど。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、でも想像できました。
う
ん、
で、まあ、朝になったら、こう、鳥たちが木の実とかをつまんで、食べて、
うんうんうん、
で、その食べかすが木の下にいっぱい落ちんねんな。
はいはいはい。
で、今度はその落ちた食べかすを狙いに、そういうシマリスとかそういう小さい動物たちがその食べかすを食べに行くね。
うんうん。
でもあんまりそこでゆっくりしとったら、今度はその小さい動物を狙いに大型の獣が来るから、
うんうん、
あんまりゆっくりはしてられへんね。
はいはいはい、はい。
だから、まあ、急いで自分のとこ帰って、でも大丈夫かなって思ったらまだ大丈夫ではなくて、
うん、
今度はほんまのもっと小さい食べかすを狙いにアリたちがやってくるんやんか。
わー、はあ。
で、それをどこまで、
うん、
まあ、自分たちが、まあ、鳥の落とした餌を食べて、
うんうん、
どんだけギリギリまでここでずっとおったら、
うん、
おることができるかっていうのを試したりするね、一人で。
はい、
肉食獣に見つからんギリギリの時間を、味わったりとか。で、まあ、肉食獣が。
肉食、
うん、う
ん。肉食獣の概念はあるんや。
うん、あるある。
ああ、そうなんや。
で、肉食獣が去ったと思ったら、次、アリが出てくるまでの間、ギリギリまで外に追ってみたりとか。
ああ、でもわかるわ、なんか。
で、なんかそういう時に、今度は試しにそこに木の枝を置いてみんな。
うんうんうん。
で、何が起きるか。でも何も起きなくて、
うん、
あんまり面白くなかった。とか。
ああ、うん、確かに、
うん、
なんかその、伝えにくいっていうのはすごい伝わるんですけど、
うんうん、
なんかね、面白さもこれ確実に伝わってる気しますね。
うん、うん、うん。
うん。なんか話聞いてて、その、何がおもろいっていうのはパッと言えないんですけど、
うんうんうん。いや、そうや
と思うわ。なんとなく読んでない僕が、
うん、
じゃあなぜそれを面白いと思うのかっていう、その、まあ、あえて分析をしようと思ったら、
うん、
まあ、やっぱりその、シマリス君と全く同じ行動してるわけではないけど、
うん、
なんか自分の過去にもなんかそういう、まあ、謎のチキンレースじゃないですけどね。まあ、例えば小学生とかやったらさ、
うん、
白線の上しか歩いたらあかんとか、なんか目つむって、
うん、
次目開けたときは、
うん、
あそこの電信柱を通り過ぎてないと死ぬとか。
はいはいはい。それあるよな。
うん、なんか中学生のときはなんかその、あえて、
うん、
あえてテーブルの上にエロ本を置いて寝てみるとか。
うんうんうんうん。
で、おかんが帰ってくるまでに俺は起きれるのかみたいなとかね。
うん。
なんかそういう何かしら、なんかその、共感できる部分みたいなのがリンクして、
うん、
面白いっていうのプラス、
うん、
なんかあの、なんですかね、ディスカバリーチャンネルとかさ、
うん、
なんか動物たちがただ生活してるだけの映像が流れてる番組あるじゃないですか。
うんうんうんうん、
あれとか、なんやろ、意図がわからんけど、なんかこう、ちょっとこう、人間的なやりとりをしてるみたいに見える瞬間とかあるじゃないですか。
うんうん、まあ、動物とかあるような、人間っぽいな、みたいな。
うん。
うん、
なんか、ああいうのを見てる時の感覚、その間なんやねん、みたいな。
いや、でもな、もっと、狙ったもんはあるねん。
うんうんうん。だそこから着想を得てみたいなのもあるんじゃない
か。ああ、そうかな。
あえて動物にしてるからには。
うんうんうん。
うん、
でも、いやもっと、まあまあ、もっとでも人間っぽい。
ああ、そうなんやね。
うん。うん、なんかな。
まあ、動物にすることによって、その可愛げもプラスできるし、
うんうんうん
うん、笑いの幅広がりますよね。
うん。
え、なんかすごい今俺気になったんですけど、あの、仲間たちがいるわけじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、レギュラーメンバー。
はいはい。
捕食されたことあるやついるんですか？
ね、いや、ないない、ない。
あ、ないんや。
うん。
大将さんとかは食べたりせえへんの、
う
ん、
まあ、魚やな。
あ、酒？
うん、酒とか。
あ、そういうことか。
うんうんうん。
人格がないやつか。
そうそうやな。そうそうそう。うん、
しゃまあ、小鳥。
そう、コミュニケーション取られへんやつ。
はいはいはい。
うん、まあ、ほんまはな、食べるはずやけどな。
そうやな。まあでもコミュニケーション取れるからやっぱ我慢するんじゃないですか。
うん、だから言うたらアライグマくんもボノボノとかと一緒にいつもおるけど、
うん、
アライグマは雑食やからな。
ああ、何でも食べるんや。
うん、多分シマリスぐらいやったら食うと思うで、普通は。
そんなに。
普通鳥食うシーンあるしな。
え？アライグマくんが、
うん？うん、アライグマくんのお父さんが、でもな、そこはちょっと直接的には見せへんけど、
ほう。
なんかこう、ボノボノ、アライグマくんのお父さんが、崖みたいなところに乗んねんけど、
うんうん、
崖にこう穴開いてんねん、
うん。
で、そこの穴開いてるところに石入れたら、
うん、
崖の途中にまで繋がってて、
はい、
崖の途中からその投げた石が出てくんねん。
あ、はいはいはい、
で、下が森やからその森に落ちんねんな、石が。
はいはいはい、
で、そうやって鳥を取るって言うてて、
ああ、なるほど。
うん。
めっちゃむずいな。
そうそうそう。で、なんか、石、いや、入れようかって言って。で、ボノボノが、めっちゃ大量の石あんねんけど、
うん。
ボノボノがそれを一気に入れようとして、
うん。
一気に入れていいって、ボノ、アライグマくんのお父さんに聞いて、で、アライグマくんのお父さんも、おー、ええよ、みたいな。感じでやってんけど、まあ、一匹も取れへんかった、って言って。で、じゃあこの穴をどうやって作ったんって聞いたら、
うん。
まあ、穴よりちょっと大きめの石を拾ってきて、
うん、うん。
で、重りとなる、なんか三角錐みたいな重い石があんねやんか。
うん、うん。
それを、ま、上から落とすことによって、穴をちょっとずつ広げていくんや、って言って。
ほうほう。賢いな。
そうそう。で、それを入れたときに、偶然鳥が取れて。
うん。
で、じゃあ今から食べるってアライグマくんのお父さんが言ってんけど。
うん、
うん。ちょっとまあ、ボノボノの前で食べるのはあれやから。
うん。
ちょっと、最初あれやな、なんか、ちょっとここで食べてもええかみたいなこと聞いて。
うん。
で、いいよって聞いて、ちょっと残酷やけど、みたいなことお父さん
が。あ、はいはいはい。うん、うん。
そしたら、アライグマくんのお父さんがこう耳に鳥を入れんねやんか。うん、
耳に鳥を入れる。
で、あー、美味しいってか言いながら耳に入れんねん。
あ、
で、ボノボノがそれ見て、うん、あー、よかった。残酷な食べ方じゃなくてよかったって言って安心するねやんか。まあ、もちろん冗談なんやけどな、お父さんの。
はいはいはい。
まあ、そう、安心してるボノボノに、いや、そんなわけないやろってこう突っ込むとか。うん、
あ、
そんなんもあって、で、じゃあまあ食ってくるわって言って岩陰の向こうに行くね、お父さん、アライグマ君のお父さんが、うん、
はいはいはい。
そしたらなんかアモっていう音が聞こえんねやんか。
うん、
これ一個ボノボノの中で特徴的なんが、
うん、
造語の擬音がめっちゃ多いね。
ああ、はいはいはいはい。
なんかギチギチとかアギゾリのザリザリとか。
何それ。
なんか、造語がとにかく多いねやんか。
ジョジョと一緒やな。
うん、なんか、名前も造語が多いねやんか。
あ、ボノボノとか。
いや、ボノボノとかシマリスくんが遊びとか想像で何かに名前をつけるときに、つける名前が、はいはい、そうやって言ったアギゾリのザリザリとか、マスケンプとか、はいはい、なんかよくわからん空想の名前を名付けたりすることが多いね。
へぇー。
で、それプラス、効果音もなんか、架空の、今まで聞いたことない効果音とか、擬音を使うことが多くて、
うん。はいはいはい。
で、アモっていう音が、なって。
うん。
で、なんか、アライグマくんのお父さんが食べ終わって、ボノボノのところ帰ってきたときに、うん、ボノボノがなんか、さっき変な音したって言って。
うん。
で、え、何の音やって言って。で、これかって言って、指をパキパキ鳴らして、
うん、
で、いや、その音じゃないって言って。
うん、
で、なんか尻尾をフリフリして、でその時、ハタハタハタっていう音がなんねんけど、うん、
はいはいはい。
で、いや、この音じゃないって言って。
うん、
で、ああ、わかったって言って、
うん、
口をめっちゃ大きく開いた時に、アモっていう音がなんねんか。
なんで 加えた時じゃないんや。
そうやな、口に多分鳥を口の中に入れようとした時に口開いた時の音なんやろな。
開いた時にアモっていう。
そうそう、アモっていう音かな、ね。
なんでなんやろうな。
だそういうな、やっぱ音、新しい言葉とか、
はいはいはいはい、
造語は多分俺かなり影響を受けてると思う。
刺激的やな、なんか。うん、
で、間の取り方も多分だいぶ影響を受けてる。
うんうんうんうん。
妙に間取ったりとか、
はいはいはいはいはい。
いらん部分で間取ってみたりとか、でそこそんな間取らんでいいやろうとか。
うん、確かに。
で、なんかな、全然関係ないことを、うん、急に誰かが言ったりすんねんけど。
はいはいはい。
あの、ボノボノとシマリスくんの遊びで、
うん。
あの、一人がこう、その場に座ってて、
うん、うん。
で、もう一人が、あ、座ってなくてもいいかな、立ってて、で、もう一人がそいつのところにどんどん近づいてきて、
うん。
ドンってぶつかって二人とも倒れるっていう遊びがあんねやんか。
もう遊びなんそれ。
そうそう。なんかすごいスリルがあるらしいね。うん、
ああ、なるほどな。
どんどん近づいてきて、わあ、来た来た来たドンってぶつかるっていう遊びがあって、うん、で、これをみんなにも広めたいって言って、
うん、
で、アライグマ君のところに行くねやんか。
うん。
で、アライグマ君にまあ、やってみんねんけど、
はいはい。
アライグマ君が全然思んないっていうね。
いや、うん。
で、なんか、こう、近づいてくるその過程の途中途中で、あっってこう、ワクワクってこうする場面が何回かあんねんな。
はいはいはいはい。
で、ボノボノが言うねん。こう、ここ、うん、僕がここに来た時はワクワクせえへんかったみたいな。
うんうん。
え、じゃあここの時はここの時はって聞いてくんねんか。
うん。
でも全然、アライグマ君はいやーって言うねんけど、
うん、
そしたらシマリス君が下から、
うん、
アライグマ君のことを枝でつつきながら、
うん、
じゃあこうなった時はって言うね、
うん。
でもそうなった時なんてないねん。
ないな。
とか、なんかそういう、急に別に全然関係ないことをぶち込んでくんねやんか。
う
ん、
はいはいはいはい。
そういうのとかやっぱ好きやな、俺。
目的がもう変わってもうてるみたいな、
ね。そうそうそう。
もうとにかく反応させたい。
そうそうそう。うんって言わしたい。言うわけないねん、今日な。こうなった時は、とかって、なってないし。
なってないな。いや、でもなんかほんま、なんやろな。その場で思いついて、なんか、おっさんが、その場で思いついてる変な話聞いてるみたいな気分にずっと なってるんですけど。
うんうん、でも、そうかもな。
うん。
うん、
なんか、やっぱ、説明できへんけど、なんか、体が、まあ、それこそ、擬音が多分一番、示してるんやろうけどね。
うん、擬音もあるし、やっぱ、キャラの緩さとか、もあるしな、
やっぱ、だって、口開けた時に、アモって書いてあったら、
うん、
予想してないから、
うん、
心が動いちゃうもんね。
うん、でも口で説明してもアモンの表情が見えへんやん。
まあな。
だからな、これマジで読んでほしいけどな、読まなほんま分かれへんわ。
いやでもそれがだから、
うん、
これ聞いた人、それこそ今回は筋がない話だし、
うんうんうんうん、
まだ続いてるから、
うん、
ぜひ読んでくださいってことでいいんじゃないですか。
そんでこれ俺、実はな、これ漫画あんねんけど、
はい、
10巻が、
うん、
ミスって俺2冊持ってんねん。
あら、ということは？
そう。で、これ別にいつか、どこから読んでもいい漫画やから、
はい。
この10巻、
はい。
プレゼントします。
うわー、乗ってきたね。ありがとう。
はい。感想をね、
はい。
何かしら書いて。
いや、ほんまですね。
うん。
なんかそのリスナーの方がどういう風にまとめてくれるのかってちょっと楽しみです。
いやそうやねんな、もっとなんかやっぱ俺の国語力がないから、うん、
いやいやでもねめちゃめちゃ伝わってますけどね、う
ん、あほんま、うん、でも全然俺言えてない自分のあの面白いと思ってる部分。
いやでもそれはね、うん、もうそれはもう読むしかないし、
うん、
それがいいとこやねんから漫画の、
まあ、まあまあまあね、
うん、
うん。
そうですよ。
いや、読んでほしいね。
僕の e スポーツプレゼンよりだいぶ面白いですよ。
あ、そう。
はい。
いや、まあ、とりあえずね、10巻 読んで、はいはい、誰かあげるから。
はい。うん、ということで、ボノボノ10巻ぜひ読みたいという方、こちらのアドレスまでご連絡ください。はい。マンワグンアットマーク、アウトルックドット JP、すべて小文字で、マンワグンアットマーク、アウトルックドット JP、アウトルックは OUTLOOK です。
はい。
お待ちしております。
はい。まあ。
はい。
はい、なんすか？
いや、もうなんもないですよ。
まあまあ、ボノボノはまあ、こんなもんにしておきましょうか。うん、
はい。いや、でもね、なんかね、僕聞いてて、うんまあ、僕自身もすごく、面白さ、みたいなのをすごい伝わったなって思うんですけど、
うんうん、
なんかね、そのやっぱ優しい雰囲気とか、うん、可愛い雰囲気みたいなのから、うん、なんかそういう、言葉では言い表されへん、なんか、うん、まあそれこそ子供の時の感性に近いんかな。
うん、でも、自由やな、ほんまに、うん、みんな。
そう。だから、なんか、うん筋があるお話とかやと、
うん、
その筋を追うことになっていって、
うん、
まあ、その中ですごいそのいい表現があったとしても、
うん、
なんかその不感症みたいなのになってる時期ってあるじゃないですか、人間。
はいはいはい、はい。
なんか感じられないというか、
はいはいはい。
まあ、それこそ昔読んで感動した漫画読んでも、ただ文字と絵を読んでるだけで、全然入ってこないみたいな、
うんうん
で。そういうちょっと心がね、凝り固まってる人に、結構おすすめなんじゃないかなって、ちょっと思いましたね。
いや、ほんまに毒のない漫画やから、
うん、うんうん。
ほんまになんか、ほっとすると思うわ。
なんかだから、それこそね、会社とかでね、うん、必要な資料とか作って煮詰まった時とかに、うん、なんか3、4話パラパラっと見たら、こう、
うん、
頭柔らかくなるみたいな。なんかそんな雰囲気ありますね。
うん。
うん、
まあ、普通にめっちゃおもろいからな。そうですね、笑いとしても。
うんうん、うんうんまあ。ということで、ぜひね、はい、皆さんもボノボノ読んでみてください。
はい。え、なになになに？
はい。
はい。
しこりが残ってんな。
大丈夫、大丈夫。
大丈夫。
うん。
すべて言い切れなかったっていう後悔が。
なんかちょっと、まとめてきたらよかったなと思ったわ。今日もまた出たとこ勝負の俺やったわ。
まとまらんって。
そうやね。
うん。
しゃあないしゃあない。
はい。まあ、ということで、
うん、
では続きまして、次回、題材になる漫画は何ですか？
はい、次回はですね、
はい、
原作三条陸
の、
漫画稲田浩二、
はい、
そして監修堀井裕二による、ドラゴンクエスト大の大冒険です。
いやー、これはね、はい、この間タイガさんがジャンプナイト。
そうです。
イベントで死ぬほどプレゼンしてきた漫画やから。
うん、いやー、あれも、全然言えてないな。
あ、そうなん？
全然言えてない。もっと言うこといっぱいあったから。
あ、じゃあ次回の放送でそれをすべてぶちまけていただいて。
そう
や
な。あ、そうするわ。はい、もう続編と思ってくれてええわ、ジャンプナイトの。
あ、なるほどね。
うん。
ジャンプナイトを見られた方、特にぜひ聞いてみてください。
うんうんうん、さあ。
ということで、はい。はい、今日は。
今日なんかめっちゃ被ってしまうな。
そうですね、うん、なんか、回そうっていう気概ですよね。
そうや、そうやな。ちょっと俺もうちょっと、うん、引くわ。
うん、じゃあ、ということで、今日は以上です。
はい。それでは皆さん、はい、来週も漫画の国でお会いしましょう。
新しいな。
さようなら。
さようなら。